がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ママと
ホネストと
グリーンティーです。
というわけで始まりましたね、はい、6月10日、第140回の駆け上がりラジオですね。
若干森本レオっぽい。
あ、そうですね全く意識してないですね。ちょっと声にこう丸みを帯びると漏れなく森本レオみたいにみんななりますよね。
なるほどね。いや、そうだと思ってちょっと森本レオ風に言ったんだけど。
森本レオですね。まあそれとトーマスしかないですからね。
トーマス。
いや、そうそう、トーマス思い出したけど、最近のトーマスって CG になってる上に森本レオじゃないのね。
あ、もう違うんだ。
おお。衝撃だったもん。
でもまだトーマスやってるんだね。
やってるやってる。アニメで、この前、なんでかわかんないですけど、テレビバーってこうザッピングしてたら、朝トーマスがやってて、あ、トーマス懐かしい森本レオだと思ったら森本レオじゃなかった。
誰
わかんない。
でもやっぱりトーマスって調べると、やっぱ上の方に来るのは古いトーマスですね。
うん、
あの顔が、こう、フレキシブルに変わらないタイプね。
そうそう、しばらく同じ表情のままいなきゃいけない。
まあ、あれもあれでいいんだけどね。
心情が変化してんのにしばらく困った顔のままない。
今日は、ゴードン、パーシー、みたいですね。
最後出てくるんですね。
そうそう。
だいたい3個くらいしかないよね。あそこに出てくる機関車。
そう。
いや、懐かしいな。いや、なんかですね、全然話変わっちゃうんですけど。
はい。
ホテスさんがね、
うん、
先日、周りから太ったって聞かれましたみたいな話をしてたじゃないですか。
あ、すごい言われましたっていうのを Facebook 上げてましたね。
そうですね。
はい。
で、なんかそれを見てて、ちょっと思っ、まあ、やけに普通だなと思ってたんですけど、
あ、うん、はい。
これ絶対に女性に言えないよなって思って、ふと。
あ、
これなんかすごいさ、男性の人ってさ、まあこれ男女のそんな差別の話するわけじゃないんですけど、
男性にはまあ普通に言うもんね。
すごいなんかもう言うじゃないですか。
うん。
また太ったんじゃないとか言って。
あ、言われる。
絶対これその逆っていうか、女性に言ったらもう、しばかれるっていうレベルじゃないでしょみたいな。
まあなんか女性同士とかでは、ね、あると思うんだけ
ど、ね。あ、言ってるんですかね、あれ。
女性同士でもね、なんか痩せたんじゃないはあるけど、うん、太ったんじゃないは、
うん、絶対言えない
よ。ほど仲良くないと女の子としても言わないよ。
あ、まあ、仲良いことは前提だったよ。
うん、
もちろん。そら、仲良くなかったら男同士もあんま言わないんじゃない？
いや、でもね、
いや、でも言うよ。
体型についてってめっちゃ言いますよね。
まあなんかね、オブラートに包んだ言い方はすることはあるけどね。
ああ、うん、ちょっと、ふっくらした
そうそうそうそうそうそうそうそう。
いや、もう普通にドストレートに言いますよ。僕、営業さんと一緒にね、
うん、
こう、出かけることが多いんで、
うんうん、
久々の営業とパッと会って、ああ、お久しぶりです、みたいなこと言った。
ああ、
あれ？
お仕事の人に言われたわけですね、じゃあ。
そうそうそう。まあ、もう、周りのお仕事関係に、あれ？なんか、太ったよね。ですね、みたいな。
そんなに過去にそんな長いことね、お付き合いがない人から、急に言われるとちょっとイラッとくる気がします。
同じ建屋にいるんだけど、なかなかこう、人が多いからさ、あんまりこう、絡まない人もいるんで、こう久々に会うと。
それは、確かに僕もそうですね。会が違う人とかだったら、普段見ないから。
もう見ないからね。
でもなんか飲み会の席とかでちょっと絡んだことある人とかだと、なんかすれ違いざまに、あれ太ったんじゃないとか言う。
いや、そうなんだ。
なんかもう、すごいよね、こう、すれ違いざまに、あ、なんか、がっしりしたね。
なんかね、すれ違った後こう、互いまた離れていかなきゃいけないのに、
そうそう、
話の切り目がないってあの時ちょっと、
そうそうそう、
困ります。
ずっと首がこう、後ろ向いてる感じなの。
あの、足は前に進んでるのに、首だけ後ろ。
そうそう。だんだん声大きくなってくるみたいな。じゃあもうどっかで小一時間話せばいいじゃないですか、みたいな。話になると。
そう。
いや、でも本当にそれ、女性に対して年齢と体型については絶対触れちゃいけないって、なんか。
そうそう、タブーです。
タブーですよね。
16対9になったの？みたいなね。
16対9。
一瞬あれ分かんなかったからね。
フル HD なの？
フル HD になったのって
言って。16対9、あ、そういうことか、と
思って。HDMI 刺したの？
刺してねえよ。
いや、だからそういう。
綺麗になってねえよ。
そう、あの、だからね、そういう、何でしょう、オブラートっていうか、ね、
あ、いい、
一見わかんないような言葉で濁すみたいな。うん、
でもさ、じゃグリーンティーさんの言い方だとさ、オブラートに包みすぎて、もはや壁なんだよ。
いや、だから分かんない。
ハーティギー言って、だいぶね、
そうそうそう。分かる。
比喩がもう比喩すぎるから。
俺は分かる人に分かればいいと思ってるから。
なるほどね。
そう。
まあ、うちの番組みたいにこう、コアファンを狙ってるわけですね。
じゃあ、俺はホレストだけに分かればいいと思ったよね。
なるほど、なるほど。
そう。
まあ、そういう意味で言うと、正しかったよね。
うん、そうそう。正しいと思うん
で。もはやなんか、ねえ、普通にメールとかでいいじゃん。Facebook の返信って形でね。
Facebook じゃなくていいじゃんみたいな。
みんな首をかしげちゃうっていう話だからね。
なんだろうみた
いな。はい。まあそんなわけでね。はい、体型のお話から、メールのお話で言ってもいいですかね。
はい。
はい。
はい。メールが来てます。よろしいでしょうか。
はい。
はい。
はい。ケリーさんからいただいてますね。東部スクエアワールドと名刺という話題で、タイトルでいただいてます。皆さんこんにちは。東部スクエアワールドは昔から知ってるし、行ってみたいとずっと思っていて、未だに行けてないケリーです。
うん、
これは、前回、あ、前々回？
いや、前回ですね。
前回ですね。はい、あ、ホネストさんが行ってきた、ちょうどオープニングですよね。オープニングトークで。
うん、
そうです。
東部スクエアワールド。え、知らないの？みたいな。
まあ、正確には東部ワールドスクエアなんですけど。
スクエアワールド。
まあ、
どっちも行ける気がする。
まあ、
まあ、それも、まあ、ワールドスクエアでも、まあ、うん、正式名称はワールドスクエアですけど。
多分、なんか、はい、スクエアエニックスかの関係で、エニックススクエアとは言わないからね。
そうだね。
その名前からすると、その名前空間からすると。多分、ワールドスクエア。スクエアワールド。
まあ、難しいね、そこはね。
難しい。
いや、二人調べました？
調べましたよ。
調べましたよ。
っていうか、そのオープニング中に、
う
ん、僕、たたっと調べて、
あ、ガタガタと、
ね、そしたらね、いきなり世界遺産って出てきたから、
うん、
世界遺産があるよって意味な、ジオラマがあるよってことなんでしょうけど、
うん、
だから、あ、世界遺産のねって言ったら、二人に笑われたっていう。う
ん、
そういう、
まあ、でもなんかさ、あれじゃない？ちょっと、なんだろう、なんだろう、東急じゃないわ。
東部です。
いや、東急じゃなくてあれだよ。伊豆急。伊豆急じゃないな。富士急だ。
富士急
に比べたら、ちょっとね。
いやいやいや。間違いすぎでしょ。
伊豆と富士で
間違える。そう、なんたら急っていうのだけ覚えてた。富士急とかに比べ
た静岡あるあるみたいな、その間違いやめてもらっていいですか。
まあ、それに比べたらね、ちょっと知名度は低いけど、僕は知らなかったんですよね。
だって富士急はさ、もうアトラクションがあるじゃない。そのジェットコースター、アリーのなんだのっていうのはもう、そのテーマパークというかもう遊園地なわけですよ。
うん、
もう、東部ワールドスクエアは、模型しかないからね、言ったら。
そう、だからなんとなくこう、地味感があるじゃん。
いや、まあ、地味なら地味かもしれないけど、うん、いや、すごいんですって。
いや、まあ、凄さはわかりましたが。まあね。
写真でも見て、ああ、すごいな、いいな、
そう、だから、ね、近くにあったら行きたいな、っていう感じなんですよね。
いや、温泉があってら行ってくださいよ。
ちょっと遠いんだよね。だから、うちから行くとさ、多分実家帰った方が早いっていう、結論に達するんだよ。
あ、そうか。まあ、それはあるかもしれないね。うん、いや、いいじゃん、普通に旅行で行けばさ。
まあ、ね。
これ目的だけのためにくにはちょっとな、
まあ、そうか、弱いかもしれない、ね。
っていう。うん、
まあ、でも、鬼怒川温泉すぐ近くにありますから。
鬼怒温ね。
温
泉ね。鬼怒温。
鬼怒温とは言わないけど。
慶応みたいになってるけどね。
そうそう、慶応みたいになってるけど。うん、まあ、でも、ゆっくり。いや、でも、鬼怒川温泉すごくゆっくりできますからね。
うん。
温泉。
そん。
うん。まあ、温泉に行くっていう目的で、こう、東亜にも行くという感じのね、そうそう、コースがいいんじゃないかと。
そうそう、うん、
はい。
いいんじゃないですか。さて、めちゃめちゃ適当な振り方。
興味ね。
いいんじゃないですか。
はい。さて、名刺の話題がありましたが。
はい。
僕も仕事上名刺を使ってますよ。僕の名刺はユニバーサルデザインにしてあります。
うん、
あらゆる人に、必要な情報が伝わるように配慮してあります、
うん。
これどういうことですかね。ユニバーサルデザインにしてあります。
まあ、ユニバーサルデザインって結構いろいろな観点からあってですね。文字の大きさ、目の悪い人のために文字の大きさを大きくしますとかいうのもあるし、はい、あとはカラーユニバーサルデザインというのもあってですね。色弱の方に対しては、あんまりこう、 同じトーンの色を使っちゃうと、どれが何色っていうのが分かんなくなっちゃうんで、そういうのが色の違いがはっきり分かるようにカラーをデザインしなきゃいけないですよとか、まあそういういろんなユニバーサルデザインがあって、
うん、
フォントなんかにもあるんですよね。このフォントは、読みづらいとか、このフォントは読みやすいとかっていうのがあるんで、その文字のユニバーサルデザインみたいなのもあるんで、まあそういうところに多分気を使われて、あの名刺を作られてるのかなという感じは。
よくその文字の級数がやったら小さい名刺とかありますね、ま
あ、あるね、あるある。
なんであれはユニバーサルデザインとはちょっと逆の方を
言ってる。しかも名刺なのに文字ちっちゃかったら意味ないじゃんっていう話。
そうですよね。
まあ、あの、配色の面で言うと、かけらじのロゴはね、ユニバーサルデザインではないかなというふうにね。
ユニバーサル
です
ね。
いや、それはもう流行り物もですよ、それ。
まあ、かけらじ名刺、実際配って歩きたいなっていう。
そうですね。まあ、そろそろ印刷、
ね、そうね、しないと、ね。イベント系でね、うん、配ると。
ちょっとシワシワの紙で、
あ、いい紙ね。
お願いします。
わしっぽいやつね。
わしっぽいやつ、ちょっと高めのね。いい紙使ってますね。
はい。
また、自分で撮影した三重県の名称や綺麗な景色を名刺に入れてあります。全部で50種類のデザインがあります。
すごい。一つみたいな感じになった。
50種類。頑張って全部集めてもらえるように、コレクション要素を導入してあります。今のところ最高2枚まで集めてくれた人がいます。これ、渡しなかったっけとか言って、もう一回渡しちゃったみたいな、そういうことなんじゃないですか。たまに2枚もらうときありますよね、ほんと
か。あるある。部署名が変わったんだって、つってね。
ああ、そういうもらい方もあるし。
渡すパターンもある
ね。シンプルに前もらったのにも関わらず、もう一回、ね。
しかも、お互いなんとなく、一回名刺交換したよなっていう手で、前一度とか言いながら、もう一回渡すパターンもあるからね。
その時、あ、名刺交換しましたっけとかなって、あ、じゃあ、一旦やってきますかみたいな、そういう。
帰ったらあるっていう、
ね。ある。しっかりある。はい、2枚目、みたいな。そういう時デザインが違うとね、このケリーさんみたいに。
まあね。
いいよっていう。
そうそう。
話になるんですね。名刺はもういらないんじゃないかという意見がありましたが、僕は一部は同感しますが、一部は反対です。
うん。
仕事から、名刺を渡すのは取引先や同業者だけでなく、クライアントはお客様にも名刺を渡します。
うん。
この名刺を見て、直接僕に連絡をしてください。僕に繋がりますよ。だからなくさないように財布などに入れておいてください。と、信頼を得るために、安心してもらうために、とても必要なアイテムです。
うん、
そして僕の対応する方々の多くは、理由は様々ですが、アナログな生活をしているので、すべてがデジタル化というのは困るなと思いました。ではまたメールします。iPhone から送信という。
なるほどね。
うん、
まあ、ただこれに関してもね、今のアナログ生活してる人は、まあ、後に、多分30年もしたらもう変わってくると思うんですよね。今、携帯とかスマホに慣れた人が今度は高齢者になるとか。いうことになっていくとまた状況は違ってくるんではないかなと思いました。
あ、出た。
ではまたメールします。
なんでグリディさんがメールもらわなきゃ
なんでお前今メールを自分で言ったんだよ。
うん、まあ時代の流れっていうのもあるのでね、そのうち。
いや、そうだから今の世の中ではやっぱり紙はまだなくならないっていうことなんでしょうけど、うん、まあ今ねグリディさんおっしゃったように今後あと何十年でね、紙がどう減るのかっていうのは、うん、まあありますからね。
うん、
僕気になったのはね、これ財布など入れておいてくださいって、でもなんかどっかで見たのなんか財布に入れるのは失礼ですよとかなんかそういうのはどっかで書いてた気がして、
うん、
それ以降僕財布には入れてないんですよね。なんかしばらく手に持ったままで。
あれじゃない、ビジネスマン対ビジネスマンの場合は財布に入れると失礼だけど、ビジネスマン対一般生活の場合は、
あ、名刺ケースね、名刺入れないですよ。
名刺入れないんで、財布に入れといてくださいってことなんじゃない。
普段持ち歩いてるものに入れとけばいいっていう考え方なんでしょうね、うん、これはね、
うん。
う
ん。そうですよね、うん。いや、なんか財布に名刺入れてる人もいるじゃないですか。その場合、渡した名刺を財布に入れられるっていう。
うん。
形になりますよね。
そうですね。ね、
まあね、僕どっちでもいいけどね。
いや、僕も全然気にしないからこそね、うん、どういう違いがあるんだよと、なんで失礼に値するんだろうってずっと疑問だったんですよね。
うん、
まあなんかそんないろんな話がありますが、うん、はい、まあお便りはそんなところかなと。
はい。
はい。
はい。思います。はい、じゃあ早速なんですけど、番組コンテンツの紹介の方に行きたいと思います。
はい、
今日のかけらじタイムズはホネスタさん。
はい。今日はですね、まあ、最近のニュースをいろいろ探っておりまして、 まあ、そこで見つけた一つの件なんですが、パワーハラスメントの相談件数が約5万件を突破しましたというところのニュースがございました。まあそれに付随してですね、パワーハラスメントとは一体何ぞやというようなところ、プラス、ハラスメントにはいろいろなハラスメントがあります。ああいうようなところもちょっと考えていきたい。まあビジネスシーンにおけるそのハラスメント、まあ撲滅委員会というような感じでしょうかね。
最近太った？はい、
ハラスメントだみたいなね、そういう話です。
ああ、つながりました。
はい。
あれ、楽しみですね。うん、続いて、ヒポタカオスは、グリーディーさんです。
はい。人間は万物の尺度であるというね、言葉を聞いたことがあるでしょうか。
はい。あるね。
はい。これはね、プロタゴラスという人がね、言った言葉なんですけれども、まあこの言葉、まあいろいろね、深い意味があって、まあこういう主張をしてきたという、まあギリシャのね、紀元前に生きた、まあソフィストと呼ばれる、まあ人たちの考え方なんですけれども、まあこれをちょっとね、現代に当てはめてみて、私たちは本当に相対的な考え方、万物の尺度であるというね、この思想に則った考え方になっているのかどうかっていうのをちょっとね、検証してみたいなというふうに。思います。
おー。
NHK スペシャルみたいな感じですね。
これまた、ゲストに、倫理にお詳しい〇〇さんをお呼びして、そういう形になるんじゃないですか。
まあ結構今回、遊びみたいな要素も強いのでね。まあ堅苦しく、今私ちょっと言いましたけど、中身は堅苦しくないというね。楽しみにしていただければいいかなと思います。
なるほどね。はい、楽しみですね、
はい。そうですね。リスナーさん置いてきぼりにやらないように。
そうです。
はい。対話になれば楽しいかなと。
いや、大丈夫ですよ。そこは全然大丈夫。もう気楽に聞いてください。
いやいや、めちゃめちゃ怪しいじゃないですか。もうそのうち。プロタゴラスとか言ってる時点でもう相当怪しげですよ、ね。
もうドラえもんの道具みたいになっちゃってる。
ねえ。人の名前なのかどうかっていうのは怪しいくらい急ですからね。
まあまあまあまあ。
あ、まあまあって。まあ、まあ、一回、まあ、とりあえず蓋開けてみましょうよ。
とりあえずね。はい。
そうですね。
はい。ということで、かけるしタイムズの方から参りましょうか。
はい。はい。というわけでですね、今回は、5月の末にですね、まあ、発表されました。パワーハラスメントの相談が5万件を超えましたというニュースの内容からですね、今日はちょっとハラスメントについて考えていこうというふうに思っております。はい。
はい。
でですね、そもそもパワーハラスメントの相談件数ってなんやねんっていうところなんですけど、
うん、
これをですね、全国の労働局に寄せられたですね、職場でのいじめとか、あとは嫌がらせ、まあ、いわゆる、パワーハラスメントですね、の相談を、まあ、その、数えると、5万件を超えちゃいましたよという話なんですね。うん、で、まあ、労働局には、その職場でのいじめとか嫌がらせの相談以外にも、まあ、いきなり解雇されちゃいましたとか、ね。うん、
はあ、
もう、これどうしたらいいかわかりません。ちょっと相談に乗ってくださいみたいなことも相談が来るし、他には、労働条件が引き下げられましたとかですね。要は、賃金カットを急にされたんだけど、こういう時ってどうしたらいいのとかですね。
うん。
あとは、なんか、まだ、全然働けるのに、退職をすごい勧められるんだけど、
あ、
こういうのって違法なんじゃないのとかですね。
あ、
まあ、そういう労働に関するですね、相談というのを、全国の労働局というようなところで、受けているというのが今あるんですね。まあ、こういうところがあるというのはお二人ご存知でしたか？
うん、ご存知でした。
なんでご存知でしたっていうの？
ざっくりご存知でした。
なんか、王人事、王人事の CM みたいな。
あ、まあまあ、
あったね、そんな CM。
近い。けど、派遣会社ですからね、王人事の。
そうそう、あれはね。
あれ、なんか別に悩みを言ってくださいってわけじゃないですね。
うん。うん、で、 一応、まあ、おそらく、まあ、国がやってるところですので、まあ、取りまとめとかね、そういうところの分析は厚生労働省がまとめているらしいです。どうやらその問い合わせ件数なんかっていうの。で、その中で、今まで、まあ、そういった解雇であるとか、パワハラであるとか、あとは労働条件引き下げとか、まあ、いろんなこう、カテゴリーに分けてたものの件数を出してたんですけど、解雇はですね、平成21年度を今のところピークに、徐々にではありますが、今減ってきてはいます。
うん。
はい。で、それと反対にですね、この今回のこのパワーハラスメント、平成14年から、どんどんどんどん上り詰め、平成14年時点ではまだ、1万にも満たない件数だったんですけれども、それがどんどんどんどん増えていって、今回2012年度ですね、まあ、平成24年度には、なんと 51,670 件というようなところでですね、だいぶこのパワーハラスメントというようなところの相談が増えてきてますというお話なんですね、うん。で、お二人にお伺いしたいんですが、
うん、
パワーハラスメントってなんだかわかりますか？
いや、まあ、めっちゃ単純明快に言うと、
うん、
まあ、上司とかからの、
うん、
その、えらく高圧的な、威圧的な、なんか、文句だったりとか、
はい、
実際、それをされるとかね、
うん。
まあ、タックルされるわけじゃないでしょうけど。
本当にそのパワーだからね、それだと。
そうそう、フィジカルにやった、チャージとか言われそうですけど。
あ、暴力だね、それ。
暴力になっちゃうんですけど、まあ、だから文句とかじゃないですか、やっぱり上司から。いや、言われないことなんかね、言われるとか、いじられるとか、そういうのが、実は、本人はショックを受けてました、みたいな、そういう。
なるほどね。まあ、それがパワーハラスメントだと。
うん、
グリーンティーさんは、どうでしょう。
まあ、立場上のね、弱さとか、そういうところを、まあ、付け込むような、まあ、嫌がらせというかね、そういうもんじゃないのかな、というふうに思うんですけども。
もう、これさ、プロタゴラス意識してるでしょ、完全
に。いやいやいや。もはや、今の時点でちょっとやめてもらいます？
そう。すんなりそういうリリーの世界観にさ、浸ってもらうためにさ、もうあえてそういうキャラクター導入してってるから、
あの、人のコーナーでちょっと次のコーナーのやつをまたがせるや
めてもらっていい。もう入り込んできてる。
ほんと、それパワハラですよ、それ。まあ、そういうことで、お二人、おっしゃっていただいたことはまさに正解でですね、うん、東京都は、1995年からですね、職場において、地位や人間関係で弱い立場の労働者に対して、精神的であったりとか、あとは身体的な苦痛を与えることによって、結果として労働者の働く権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為、これのことを、パワーハラスメントとして定義をして、労働相談を受けているというような形になります。
うんうん、
なので、まあ、先ほどのデータがね、1994年ぐらいから、というようなお話をしたのは、ちょうど、まあ、それぐらいの時期からですね、まあ、相談を受けているというようなところがございます。はい。で、実際のそのパワーハラスメントの内容になるんですけれども、これもですね、厚生労働省が2012年1月、まあ、去年の1月ですね、にパワーハラスメントの典型例というのを示しました。で、これが6つありまして、1つ目、これが暴行傷害。まあ、実際の身体的な攻撃ですね。だから先ほど言ったタックルもある意味含まれる。
する人いるんかい、タックルとか。
まあ、いないですけど、おそらく。まあ、例えば頭を叩くとかね。
うん、おー、頑張ってくれバスバン肩を思いっきりこう。
誰のこと言ってるの
肩を押し込まれて。
肩を押し込まれて。押し込まれるって。
まあ、その暴行障害も、うん、パワーハラスメントです。まあ、わかりやすい例ですね。で、2個目は脅迫とか名誉毀損。侮辱、ひどい暴言。まあ、これは精神的な攻撃になります。まあ、こういったところももちろんパワーハラスメントに入ります。で、三つ目からはですね、ちょっと、まあ、回りくどいというか、ちょっと陰湿な感じがしますけれども、隔離であったり、仲間外し、無視、まあ、こういった人間関係からの切り離しというようなところもですね、パワーハラスメントに当たるというようなところが言われています。
社会人がすることじゃないですよね。もう
ちょっとあの子を無視しよう、今日から、みたいな。もう本当に中学生みたいな感じですけども。
ね、これ。
はい。まあそういったところも、パワーハラスメント。そして、四つ目、ね。業務上明らかに不要なことであるとか、遂行不可能なことの強制、仕事の妨害、まあ過大な要求をするということも、これはパワーハラスメントだと、いうようなことを言われているんですね。
うん。
なので、ちょっと今から5分以内に、北海道行ってきて、ね、東京にいる人がそんなこと言われたら、もう、なんじゃこいつってなるわけですからね。
またまたご冗談をみたいなこと言いたいですけどね。
5分で北海道みたいなね。まあ、そんな、そんなことを言う奴はいないでしょうけれども、明らかに不要であるとかね。まあ、そういうところを押し付けるという声も NG です。言われてます。はい。そして、5つ目なんですが、これは業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないこと。逆に過小な要求ですね。まあ、こういったところもパワーハラスメントに当たると。だから、うん、まあそこそこ、ね、3年目、4年目、仕事ができるようになってきましたっていう人に、もうずっとコピーを取らせるとかね。うんうん、まあそういうようなことをやってると、パワーハラスメントに当たる可能性がありますというところでございます。うん、はい。そして、6つ目。これはですね、私的なところに過度に立ち入ること。まあ個の侵害ですね。プライバシーの侵害というようなところがあります。これも、うん、パワーハラスメントというようなところが言われてます。まあ以上の6つですね。うん、まあ、この6つが基本的には厚生労働省が出している、典型例だというようなところだそうです。
うん、ね。これを見ると結構当てはまるんじゃないかみたいな事象はね、そこそこありそうですね。うん、
そうですね。なので、こう、で、このパワーハラスメントというのは、ある意味こう、1回や2回でね、パワーハラスメントになるというものでは実はなくて、うん、ハラスメントの定義というのは、まあ、必要に繰り返されること、
うん、
何度も何度もそういうことをやられることということがまあハラスメントである判断基準に、なっているそうなんですけれども、
うん、
まあただ一回限りでもですね、相手に与える衝撃の大きさがあまりにも大きいと、
うん、
もうものすごく心に傷を負いましたとかっていうことになると、それはハラスメントとみなされる可能性があるので、まあそういったところも。まあ、自分のね、職場環境周りでね、そういうことが行われてないかというところをちょっと目を見張って、いただく必要が あるんじゃないかなというふうなところで、うんうん、思いますけどね、
うん。
はい。お二人の職場ではないですか、うん、こういうことは。
まあね、
そこそこありそうな気がしますけどね。
まあさすがにさ、暴行傷害とかね、暴言とかっていうのはないと思うんですよ。
なんか稚拙な内容はないと思うんですよ。うん、そんな、ガキかみたいなのはないんですけど。う
ん、だけどまあ例えばさ、過度に期待するとかね、
うん、
そういうのって、まあやってしまいがちっていうのはあるじゃないですか。
そうですね。
うん、
そう単に人選ミスとかも、それに含まれちゃうのかなと思うと、結構ありますね。その無茶ぶり的なね。
うん。
うん、いやいやいや、それは無茶でしょ、みたいな。あれパワハラかよ、みたいな。
うん。
あと、ちょっと疑問だったのが、
はい。
セクハラとかでも完全にもう被害者側がそう思った時点で成立しちゃうのが話じゃないですか。
うん。
軽くちょっと言っただけのことがセクハラにつながりました、みたいな、うん。
はい。
うん。に比べてパワハラの場合は、どうなんですかね。これって言われた方によっては、それ認められる率みたいなものが、
うん。
セクハラに比べれば低いのかなっていう気もしますけどね。
まあ、
あくまでこれ、相談件数はこれ5万件あって、そのうちこれどう、ね、対応としてどうするんだろうと思って、いきなりその、した人に対して電話かなんかが鳴って、ダメですよとか言われるのか。そんなね、軽い、
まあね、
そんな軽く。
はい、相談された後の対処方法はちょっと載ってなかったので。
そうですよね。だからちょっと。
まあ、それがどうなってるかって
これどうなんだろう。
まあこれ難しいのがさ、パワハラって、逆パワハラというのもあって、
うん、
その、上司から例えば過度な要求をされた、もう あいつ、あいつ、こういうことしてんのこれ実はパワハラじゃねとか言って、こそこそさ、言うのが上司にとってのパワハラなんだよね。逆に言うと。
まあ、
上長がいじめられるっていうケースもありますね。数では絶対負けますからね。上司の方が一人とかですから、
うん。そうですね。なので、そういう意味で言うと、まあ、セクハラ、まあ、後ほどね、そういうハラスメント系の話もしますけど、セクハラとパワハラの大きな違いは、パワーハラスメントの場合は、おそらくお互いの話をちゃんと聞かないと、ね、明確化しないっていうところがありますね。うん、ただ、セクシャルハラスメントで、まあ、実際にね、まあ、なんか、その行為に、出るとか、まあ、実際に触るとか、まあ、そういうことが、分かれば、ま、明らかですし、逆に女性の方がこういうことを言われてましたって、こう、他の人が言っちゃえば、それはすぐ、まあ、立件されるというか、 セクシャルハラスメントになっちゃうんで、そっちの方が、まあ、明らかにハードルが低いというかね、すぐに、セクシャルハラスメントというような判断がされやすいというのは確かにあるでしょうね。
うん。
うん、
結構多いのってこれ、まあ、当事者間でのハラスメント、パワーハラスメントは多分受けた側の人がクーッと思ってね、
うんうん、
相談する人いるのかなと思うんですけど、セクシャルハラスメントに関しては、本人は別にそんなに気にしてなかったりすることを、
うん、
他の女性社員の人が、あれってセクハラじゃないとか言い出して、
いや、あるんじゃないの、そういうこと多分結構。
あるんですよ、うん。あるんですね、これが。
うん、
森本レオじゃないですけど。
うん、あるんですね。
だからまあ、あれですよね、相対的なんですよ。人によって違うという。
くそ、また持ってきやがったな、これ。まあ、そういうような形で結局ハラスメントって、まあ、パワーハラスメントも先ほどね、グリーンジーさんおっしゃったように、上司がいじめられるパターンももちろんあると思うんですよね。だからまあ、そういったところで非常に判断基準というのは難しいけれども、明らかにというようなところもあるでしょうから、まあ、そういったところで相談件数が増えてきてるのかなと。あとは、コミュニケーション不足ですね。今の現代のそのコミュニケーション、部下と上司のコミュニケーションがすごく希薄になっているというようなところもあってですね。まあそういったところがパワーハラスメントというような価値観の違いから生まれるパワーハラスメントというのができてきているんじゃないかというようなことが言われているんですね。
うん、
で、実際にですね、厚生労働省が昨年、全国の企業であるとか団体で働く9000人を対象に、パワハラの実態調査というのを行ったそうなんですけれども、その実態調査によるとですね、なんと従業員の4人に1人、25% ですね、が、3年間内にパワーハラスメントを受けたと回答していることが分かりました。で、誰から、うん、結構多いんですけど、誰からパワーハラスメントを受けたかというのについてはですね、まあ上司からが最も多くて 77.7%。
うん。
これがまあ上司から。そして、
上司がどうなって、
上司が部下に、
うん、ああ、それはね、ね、うん、一番多分多いというか、うん、むしろ僕それしかないと思ってたんですけど。
いや、でも、パターンもあるんだろうね、だから。
で、あとは先輩から後輩へ。
うん。
ね、それが 15.7%。
ああ、先輩か。
そうそう、先輩というのがあります。あと、うん、正社員からパートへ。とかね。
うん。
まあそういったところが 10.6%。
結構これもあるんだね。
プロパーだからとかいう、そういうね。
そうそうそう。
ずっとしやついますからね。
で、これもパワーハラスメントになるらしいんですが、部下から上司へ。
ああ、さっき言ったやつじゃないですか。
うん、これも一応パワーハラスメントというような形の括りになって、これがまあ 1.3% というところでしたけれども、実際にそういう報告があったというので、まあ非常にね、多様化してる、まあ形態が多様化してるというようなところがあるというようなところらしいですね。
うん、
はい。まあそういったところで、パワーハラスメントというようなところのお話をさせていただきましたけれども、ハラスメントにはですね、先ほどもお話ししました通り、いろいろなハラスメントがあります。で、今回はその一部をね、どういったハラスメントがあるかというのを、ちょっと簡単にご紹介して話を終わっていこうかなと思いますけれども、まず、まあセクシュアルハラスメントはね、皆さん、先ほどからお話出てますんで、わかると思いますが、まあ、性的な嫌がらせというようなところで、まあ、言葉で何かを言ったりとか、ああいうところがあるのが、まあ、セクシャルハラスメント。で、これは女性に対してだけではなく、もちろん男性に対するセクシャルハラスメントも、存在するというようなところなので、
うん、
まあ、その、異性に対して何かをこう、嫌がらせをするとかっていうようなところが、基本的にはセクシャルハラスメントと、こういうようなところにつながってくると。
骨そ太ったとか、
ね、そうそうそう
そう。それを女性に言ったらセクハラですっていう話になるわけですね。
そうです。まあそういったところも、気をつけてくださいねというところです。で、これ以降のハラスメントは僕も、聞いたこともあるものもあるんですけども、ほとんどがあんまり聞いたことなかったものなので、ちょっとご紹介させていただきますが、うん、まず一つ目がモラルハラスメントというものです。
いや、モラハラね。
モラハラ。なんだこれ。これ
実際にですね、モラハラって略すらしいんですけど。
まあ、みんな言うでしょ、これ。なんたらハラスメントったら、何々ハラって。
何ハラ、何ハラ。
このモラルハラスメント何かというと、精神的な暴力、嫌がらせ。これをモラハラというらしいです。
あれね、爪切るとか、モラハラですね。
まあ、
モラルってところから言ってももうデリカシーなさすぎじゃないですか、みたいな感じ
になる。そうですね。で、加害者となるのはですね、これまあ言われてるところですけれども、自己愛的な変質者。
はあ、
罪悪感を持たないとか、責任を他人に押し付ける。ね、子供の頃に受けた何かのトラウマによって、まあ、なる性格だとは考えられるんですけども、まあ、そういう普通の人なら罪悪感を持ってしまうような言葉であるとか、まあ、その、ことですね。というのを平気でやることができる。まあ、そういったところが、モラルハラスメントというようなところになるらしいです。
うん。
ね。怖いですね。僕も、知らず知らずの間にやってる可能性があるので、ね、気をつけないとというところですけど。
うん。
はい。そして、二つ目、アルコールハラスメント。まあ、アルハラですね。
うん、
まあ、ここに関してはもう、皆さんご存知だと思いますけれども、アルコール飲料に関する嫌がらせ。全般のことをアルハラと言います。うんうんうん、で、まあ、実際にね、アルコールハラスメントが原因で死亡者とかも出ることもありますので、これも、まあ、最近は非常に、深刻化しているというところがありますけれども、まあ、最近のね、会社の飲み会なんかでは、比較的、こう、アルコール飲めない人には絶対飲まさないというような空気が出てきてますから、昔ほどそういうようなことはないかもしれないんですけども、うん、まあ、まだ一部でアルコールのハラスメントが行われているというようなところでございます。う
ん、そうですね。全く飲めない人には強要されないんですけど、ちょっと飲める人に対して強要するっていうのはよく見られるパターンですね。
うん、それはありますよね、結
構ね。一気しろよ、一気、つって。
そうそうそうそう。そこも気をつけなきゃいけないところですね。はい。そして、もうこれは、うままさんも同感していただけるハラスメントだと思いますが、最近はですね、スモークハラスメント。
あ、スモハラ。スモハラですか。
スモハラというのがですね、あります。で、これはまあ最近できた言葉で、まあ実際に、頻繁に使われているものではないんですけれども、まあ喫煙にまつわるハラスメント。
うん。
ね。まあそういったところが、まあ、基本的にスモークハラスメント。
戻ってきてもしばらくリメインしてますよね、スネルは。
リメインタイプね。
リメインタイプ。
で、一般的にこのスモークハラスメントというのはどういうのかというと、まあ非常にパワーハラスメントに近い部分ではあるんですけれども、例えば上司がね、ちょっと来いと話があるって言われて、吸えないのに、例えば喫煙所に連れてかれて、そこで説教されるとか。
うわ。うん、
それはちょっと、
ね、それちょっとお断りしますとか言いますけどね、そんな。
まあその、要は受動喫煙を避けられない状況を強いられると。こういうようなところだと、スモークハラスメントに当たるというようなところに。
それをなんで拒否できないってなると、プラスパワハラというね、
ついてくるわけ
ですよね。
でもこれなんか、
パワ、
うん、うん。いや、それでは、はいって言ってついてっちゃうのも、これなんか、パワハラ防御ができてなさすぎでしょ、ちょっと逆に、まあ、指摘したいですね。
そう。
部長何を言ってんですかと。言うわけないです、そんなのとか言って。言っちゃいなさいよって思いますよね。
まあ、それが言える人と言えない人というのが言いますからね、どうしても。まあ、それで、パワーハラスメント、スモークハラスメントというのが起こり得る。あとは、まあ、簡単にちょっと説明していきますが、大学などの校内で、まあ、教職員がですね、その権力を乱用して学生とか、配下の教員に対して行うハラスメント、これがアカデミックハラスメントというものです。まあ、実際のね、パワーハラスメントの学生版、まあ、大学版というふうに思っていただければ。
赤ハラ。
赤原か。
まさに赤原。
これ貼ってありましたよ、ポスター、大学に昔。
うん。赤原はやめましょう、みたいなのがありましたね。うん、はい。あとは、医師から患者への嫌がらせ。まあ、そういったことを、まあ、ドクターハラスメント、ドクハラと呼ばれるものもございます。だから、まあ、患者が弱い立場だということを利用して、医者からいろんなことを言ったりとかすると、うん、いうところが、このハラスメントに当たるんですね。
はい、
あとはですね、レリジャスハラスメントというのがありまして、これは宗教団体や聖職者などの宗教関係者から受ける精神的、経済的な苦痛の嫌がらせのことを、レリジャスハラスメント、レリハラと呼ばれるところですね。
もう覚えられなくな
った、はい。まあなんかもう装飾系男子みたいな感じになってますね、
そうそうそうそう、
これ。
その類みたいになってます。そして、最後です。これはですね、エレクトロニックハラスメントというのがございまして、これちょっと面白いなと思ったんですけど。
エレハラ。
はい、エレハラ。これ何かというと、他人に嫌がらせや拷問したり、危害を加えたりする目的で、ある種の方法によって、その精神や身体に直接、または間接の実体的影響がもたらされるように、電子機器を使用することを指す用語。
まあ、
なんか、要は電子機器を使って、ハラスメント、嫌がらせを行うことを、エレクトロニックハラスメント。
ちょっともう分類がおかしいですね。手段になっちゃってますもんね、これ。
まあね。
電子機使ったらみんなってことでしょ。
そうそうそうそう。 徐々にね、何を使ったかというのはありますけど、ただインターネット上で行われるサイバー暴力というようなところは、このエレクトロニックハラスメントとは違うということになりますので、まあそこの定義というのはね、どんどん、まあ紹介している順に、曖昧になってている。
そうですね。だんだん最後の方よくわかんなかった、ね。最後にエレクトロニックハラスメントに関しては何ですか？スマートフォンからが近づけてくるってことですか？
あれじゃない、まあ、
実際にね、どういうものがあったかっていうのが、電磁波犯罪とかっていうのがアメリカであったらしいんですけど。
あれはモスキートーンとか鳴らしまくるとかそういうことじゃないの？
あ、まあでもそういうことも含めてでしょうね。うんうん、まあそういったところがエレクトロニックハラスメントと呼ばれるところでございます。まあ、こういったですね、ハラスメントいろいろあります。そして、最近はですね、これもハラスメントの一部に当たる可能性があるんですけれども、最近のニュースでですね、上司からの友達申請、新入社員の過半数は困るが受け入れる。まあ、この SNS、ソーシャルメディアというようなところで友達申請をですね、上司にされた場合、新入社員は泣く泣く受け入れる人が、過半数いると。まあそういったところもある意味パワーハラスメントに当たる可能性があるというところでございますので、うん、ぜひこれをお聞きのですね、先輩社員、並びに上司の方、うん、まあ SNS だけは新入社員そっとしておいていただきたいというところで、うん、今日のお話を終わらせていただこうと思います。
だからそれが言いたくてみたいな。
それだけ言いたかったんですね。
言いたかったんですね。はい、なるほど、わかりました。
はい。
はい。上司や先輩の皆さんお気をつけくださいということで。お疲れ様です。
はい。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えする駆けラジタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。ということでね、井戸端カオスに入りますけれどもね、
うん、
オープニングで言いましたけれどもね、人間は万物の尺度であるという言葉、これ聞いたことある人、手を挙げてください。
はい、
はい、あ、いますね、いますね、はい、はい、ちょっとゴリラみたいな
逆に荒らして
んな声もいましたけども、これね、いつ知ったんですかね、お二人、いつ初めて聞きました、この言葉。
でも学生時代じゃないですか。
学生時代、まあ多分高校生じゃないかなと思うんですけど、
高1か高2の時の倫理1とか、はい、
そうですね、
教科書ですの、まあ23ページ目くらいに大体プロタゴラス出てくるから、うん、最初の方ですね、そのあたりじゃないですか、うん、
ページ数まで行ってもらったんですけど、まあ高校の倫理という教科で出てくるのは当たり前として、多分世界史とかにも出てくるんですね。で、どういう人か知らない人のためにちょっと解説をすると、まあプロタゴラスという人、まあこの人は古代ギリシャの、まあ、ソフィストという、まあ、いわゆる先生ですね、教師、うん、という立場の人がですね、言った言葉でですね、まあ、紀元前490年かとか、420年とか、それぐらいに生きた人なんですけども、まあ、意味としてはですね、まあ、絶対的な価値とか真理というのは存在しないと。すべては相対的なものでしかないというような意味なんです。で、これ、ちょっと例えばの話をするとですね、まあ、ホネソさん、そこに水がありますよと。
はい。
水。ホネソさん、水に手を入れましたと。
はい。
はい。どういう風に感じますか？
まあ、冷たい。
冷たい。冷たいと感じるんですよね。逆にね、はい、そう、今はまあ、冷たいと感じるかもしれないけど、冬場にですね、うん、まあ、すぐ外寒いと。その中で、うん、まあ、家の中で常温の水があったとして、それに手を入れたら、多分あったかいと感じる人もいるんですよね。
そうね。ああ、ぬるいみたいな感じですね。
うん、そう、ぬるいと。まあそういうふうにですね、冷たいとかあったかいというのは、まあそれぞれの人間が自分の尺度とか基準によって勝手に決めたものであって、絶対的な真実として水が冷たいというふうに断言することはできないと。
なるほど、ね。
いうことはまず言え
ます。その時その時に変わるわけですね、
う
ん。
そう。人によっても変わると。ということで。
じゃあもう、はい、いっそのことその水につけた時に、うわぁ5度みたいな話だったらいいってこと。
ああ、そうですね。そういうふうに言えば
まだ。さあ、さあ、してくださいみたいな。それがどういう意味であるかは、それぞれの相対的なやつに任せますみたいな、
うん。そうそうそう。
まあ、今のはまあ簡単な例えなんですけど、それを例えば、拡張するとですね、人によって善と悪という基準も違うと。
出ましたね。
はい。 ある人にとっては善である行動でも別の人にとっては悪である可能性がある。さっきのハラスメントなんかまさにこれこれみたいなね、こともありますし。
良かれと思って説教したらって話でしょ。
そうですね。
まあ人だけではなくて、この集団というか、ある地方、国とかも含めてですね。ある地方では善であっても別の地方では悪であるみたいなこともあるわけですよね。
まあそれが宗教的な問題にね、はい、発展することももちろんあります、ね。
そうです。それがまあ戦争に発展するということもあります。うん、例えば、わかりやすい例えで言うと、アメリカ人が驚く、アメリカでは NG な日本の習慣というね、記事があったんで、それをちょっと見てみたいんですけど。
楽しそうに話すな、また。う
ん、ここは変だよ、日本人みたいな。そう、そういう感じになってる。
あの、アメリカではですね、あの、麺をすするということは NG というふうにな
ってます
ね。
ああ、はい、はい。
そうですね。他にも、例えば、男性が、あの、ドアを開けないと。いうのも NG。
ああ、レディーファーストじゃない。はい。
電車の中で押し合う。これはまあ満員電車とか見るともう信じられないらしいですけどね、日本は。
人を触っちゃダメですよね、アメリカ人じゃ。
あとは、あの、食器を持って食べる。あの、うどんとかね、あとはご飯とかもそうですけど、食器を持ってに取って食べるというのは NG というふうになってるそうですね。
ご飯とか書き込まないわけですよね。う
ん、まあでも茶碗がないもんね。
茶碗ない。だから基本、なんだろう、日本でアメリカ人が味噌汁を飲むときとかってスプーンで飲むらしいですよね。
うん。
まああんま慣れてない人というか、人は。あとあの、ウェイターとかお店の人をですね、声ですいませんとかいうふうに呼ぶっていうのも NG。らしいですよ。
そうなんだ。
うん。なんか向こうでは来るまで待ってると。で、向こうのシステムとしては、その、チップを欲しいから、ウェイターは。
うん、
だから、向こうが買ってくるらしいんですよ。日本の場合はそれが、
うん、
それがないんで、まあ、呼ばなきゃいけないっていう感じなんですけど。
多分、近くに寄ってきた時に、ちょっとね、うん、通りかかったんで呼ぶって感じで、あなためっちゃ遠くに行ったのにね、すいませんとは呼ばないってことですよね、
まあ、
きっと。
まあ、そうですね。うん。まあ、いうようなこともあってですね。まあ、今のは、まあ、あの、アメリカと日本という例えなんですけど、まあ、これに関しても、その、アメリカでは NG なんだけども、まあ、でもそれには、その、ね、アメリカという国の背景というのがあって、日本には日本という国の背景があると。だから良いこと悪いことっていうのを、まあ、絶対的な真実として語ることはできません、ということになります。はい。ということはですね、まあ、この人最終的に極論を言います。プロタゴラス。ね、
はい。
人を殺すことって絶対的に悪だというふうにも言えないという結論になっていると。はい。まあ、難しい問題ですね、そこまでいくと。
そうですね。
でも今回はその、うん、そこを話すつもりはなくてですね。まあ、私たちこういうその、絶対的な基準っていうか、そういうものを、まあ自分のその、なんていうの、意思とか、目で見てる範囲というか、知覚の範囲、自分たちが感じてる範囲では、見ることができないんですよっていう、この相対主義。相対的な思考しかできないという考えのもとに、まあ生きてるっていうふうに、まあ、プロタゴラスさんは言っている。
うん。
うん。で、実際それがどういう場面で感じられることがあるのかなっていう例をいくつか、まあ探してみたいというふうに思います。まあさっき、あの、麺をすするとかそういう話しましたけども、その、まあ、あの、具体的な例をですね、まあ、あの、私たちの日常で、探してみたいと思うんですけど、まあ、人間っていろいろな場面で、その相対的な考え方をすることによって、過ちというか間違いをいっぱい犯しているんですよ。
ほう。
間違い。
失言だらけみたいなことですね。
まあ失言も含めそうなんですけど、なんか思いつく具体例ってありますか？その何かと何かを比較したりとか、そういうことによって間違いを犯している。もしくは自分の意見自体がなんか相対的、絶対的な善とか悪だと思い込んでいるものがあって、まあそれによって間違いを犯す。ちょっとじゃあ具体例を一個挙げてみるとですね、経済心理学というジャンルがあります。これは人間、まあ経済学っていうとその数学とかを使ってそのね、株価の上昇とか下落とかそういうのをまあ予測したりすることもあるんですけども、それにはその数学的な数式では表せない人間が、その合理的でない間違いを犯すことによって、こう、いろんな、その、なんだろう、ランダムな状況に置かれることもあるというのを研究している学問なんですけど、例えば、交渉するときに相手に、大きな金額、結構高めのね、自分が欲しいと思ってる金額よりも、大きめの金額を吹っかけといて、後から徐々に安くしていく。 っていう方法をよく取られると思うんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、それって、いきなり自分の目的の金額を言うよりも、交渉が成功する確率が高いんですよね。
うん、うん。
で、それってなんでかっていうと、最初にでかい金額入れて、例えば最初に3万円って言って、それから、じゃあ1万5千円でいいよっていうふうに言うのと、最初から1万5千円だけ提示するのでは、全然違うんです、相手に対するイメージが。
なるほど、
ね。安くなったっていう、その、イメージがあるんで、お相手もこれで譲歩してくれたし、じゃあこれだったらいいかっていうふうに思っちゃうと。こういう基準に引っ張られる、これアンカリングというふうに言うんですけど、うん、ことがあると。例えばスーパーとかそういうのでも、まあ、例えばその何ですかね、1万円という最初に書いてあったところ赤線でピピって引かれて7000円ってなってるのと、何もなしに7000円って書いたのではちょっと印象が違う。まあそういうのがあると思うんですけど。
それ僕最近なんか本で読みましたね、アンカリング。
まあアンカリングっていろんなところで出てきますから、
うん、そうそうそうそう、
はい。例えばこういうのがありますけれども。
うん、
人が思ってる金額よりバカ高いっていうのは絶対ありますからね。
うん。
それを譲歩するっていう意味では、そのアンカリングっていうのが効果的なのかもしれないですね。
これって結局絶対的な基準が自分の中で持たれてないわけですよ。
うん。
7000円が高いか低いかという自分の中への基準がなくて、他の基準に引っ張られるということになりますよね、
うん
うん、これがまあいわゆるその相対的な思考による間違いということになるんですけど、身近な例でなんか他に思いつくことってあります？別に金額だけではなくていろんな例があると思うんですけど、
うん、でもまあ確かに金額で言うと、うん、例えば見積もりとかで何千万とかっていうのがそんな数字を提示した時に僕はおほほほ高いですねみたいな全然向こうの予算感と違ったみたいな時
は。ああ、はいはい。
だから3段階くらいでめっちゃミニマムな安いのも一応持ってって、
うん。
いやいや、こういうプランもありまして、みたいな。
ああ、なんかこっちから提示するやつでも、例えば3段階持っていくと、だいたい真ん中が選ばれるというね。
うん。
いうのもあります
ね。落とし込む。うん。
うん。
まあ、それも一つの、そう。
あとはあれだな。待ち合わせの時間に遅刻した場合の言い訳とかね。
はいはい、面白いですね。どういうことですか？
要は、例えば自分が寝坊しちゃいましたと。
うん。
確実に遅れます。
うん。
っていう時に、まあ、遅れることを伝えるわけじゃないですか。
うん。
遅れる時に、普通に、あと5分で着くところにいたとして、
うん。
あと5分で着くよって言った場合に、多分、その5分間は若干向こうはイライラすると思うんですよ。
うん。
でも、その5分じゃなくて、あと10分ぐらいかかるわって言っといて、実際5分後に着いたら、向こうは、あ、早かったね。
ああ。
っていう気持ちに多分なるんですよ。
なりますね。
うん、だからその、実際にかかる時間と、伝えておく時間の差分をつけておくことによって、相手の心理をこう変えさせるという、
うん。
まあそういうところも似たようなところ。
アンカリングですね。それもね。
ちょっとしたテクニックってやつですね。
いや、私たちいっぱい使ってるんです。そういうふうに相手に思い込ませるというね。
うん、
手法をいっぱい使っている。
まあ、思い込ませる。単純にシンプルに嫌なやつみたいなやつ。
まあちょっと他にもいろいろ例があるので、ちょっと一つずつ見ていきたいんですけど、
はい、
例えばね、具体的な例で、なんか物を買いますと、電子機器でも何でもいいですよ。パソコン買いますと。その時に、まず何するか。価格 .com で値段調べたりしませんか？
そうね。
はい。それで、相場を調べるんですね、みんな、大体今は。で、その相場を調べてから店に行って安いか高いかっていうのを判断するっていうことが往々にしてあると。
はい。
はい。自分の中で、この値段が高いか安いかっていうのは分かってない状態なんで、とりあえず価格 .com っていうね、その、基準をちょっと見つけようみたいなことをする。これもまあ、いわゆる相対的な心理が働いている。他にも、例えば、自分の給料が1万円上がりましたと。
うん、
同僚が3万円上がっています。
うん、
喜びますか喜びませんか
もう1万も上がればいいじゃんっていう。
普通はそう
か。相対的に見るとね、
うん。
そうだけども、その人にとっては、いやいや、同僚の〇〇ってやつが3万上がってるから、俺は負けてるっていう気持ちで、うん、1万円も上がっても全然嬉しくないと。
そう、素直に喜べない。
素直に。
っていうことが出てくるかもしれない。うん、
相対的に違いますね、うん、その時点で。
とかね。 あとは、これ今のはその相対的な比較だけの話なんですけれども、その自分がいる集団を高く評価してしまうというのもあります。自分がいるところがすごく優れているというふうに思い込んでしまう。例えば日本人は他のアジア人より優れているっていう考え方を持っている人がいたりとか、あとはそのサッカーとかの日本代表戦の、あの試合があるじゃないですか。
はい、
それテレビ放映すると思うんですけど、その日本代表戦の合間にある CM の枠って他の枠に比べて放映量が高いんですよ。
うん、
で、それなんでかっていうと、そのなんだろう、みんなが一生懸命日本を応援しているその合間の CM って、その会社も応援したくなるらしいんですって。
なるほど、心理的にね。
そう。その、なんかみん、こう集団の中にいるこう団結感みたいなのがあって。
おお前もかみたいなことね。
だからあの、よくあるじゃないですか、サッカーの夏とかね、CM やってるさ、その間にビールでみんな乾杯みたいなさ、ああいうのとかね。あの、
でも、あれもそうなんだろうね、うん、そういう意味で言うと、その、我々は東京オリンピック招致を応援していますみたいなさ、うん、そう別にわざわざ言わんでええやろみたいな。うん、
そう。
そうね。
そうそうそうそう。
そういうのも、その、消費者に心理的に、
うん、
いや、これはこうなんだよみたいなところを思い込ませてるような気がしますよね。うん、
我々っていうのと自分も入るみたいなね。
そうそうそう。
集団心理にさせるわけでしょ。
あなたと一緒だよ、うん、我々はあなたたちと一緒なんだよっていう。
いや、もう企業のいろんな作戦が見えてくるというね、今回のコーナーですけども。そうそうそうね、あと、ちょっとやってしまいがちなミスっていうのがありますが、コインを例えば投げますと。ゲームで。で、コインを投げて5回連続表が出ましたと。となった時に、あ、次は裏だなっていうふうに勝手に思っちゃうというね。
ああ。
確率は2分の1で変わらないんですよ。
うん、
だけど、これまで5回連続表が出たから、次は裏だなって思っちゃうっていう。そういうバイアスありません、ね、自分の心の中で。
まあ、でも、あるだろうね。うん、なんか、多分、それは期待も込めてなんだろうけど、
ね。期待を込めて。で、まあ、それって、まあ、たくさん、もっとね、100回、200回投げてて、表の割合と裏の割合出してたら、いいんですけど、あまりにサンプルが少なすぎるから悪いんですよ。5回連続で5回だけなんでね。
うんうんうん、
あの、対数の法則ってあるで、無限に多分コイン投げてたら絶対2分の1になるっていうのはあると思うんですけど、まあそういうのとか。まああとは、フレーミング効果。表現が変われば印象も変わるっていうやつで、脂肪分 5% のヨーグルトと、
うん、
無脂肪分 95% のヨーグルトだったらどっちを買いますかっていうね。
なるほどね。
うん、
脂肪分 5% の方買うだろうね、多分。
もうこれもね、印象変わってくるわけなんですよね。だから無脂肪分の方を買うっていう人もいると思うんですよ。
まあ、ね、
そうですね、僕そっちかなと思っちゃう、
ね。そう、それもね、人によって変わるんですけど。
あ、もう、この時点で相対的に。
そうですね。
どっちを基準に持ってるか、自分、多分人によって違うんですよね、これもね。あとは、生存率 95% っていう病気と、死亡率 5% という病気、どっちの方を恐れるかっていうね。
あ、
うん、まあ、客観的には同じじゃんってなるんですけども、
まあね。
どっちで説明されるかっていうのによって結構ね、怖さが変わってくるっていう。
そうだね。その時はそうだね。
うん。
大抵は大きなものに合わせますよね。例えば、顧客満足度 95% 突破とかいうのだったら、
うん、そうです
ね。そんなね、不満足度 5% に抑えておりますとは言わないじゃないですか。
うん。
不満足度っていうこと自体を言わせないっていうか。
そうだね。だから、あの、前につく言葉とその数字の関係性によって、前につく言葉がプラスのものであれば数字を大きくするし、うん、マイナスの言葉であれば小さくするんだよね。
はい。そういう技をね。あの、皆さん、プレゼンテーションの資料とかでも使ってみてはいかがでしょうか？
いや、ただね、はい、それを、あの、うすうす感じてる僕としては、うん、顧客満足度 95% を達成、5% は何を思ったんだよって思っちゃうんだよ。
まあそこはね、聞かれたら、そう、聞かれたら説明できるようにしとけばいいのかなって思いますけどもね。やっぱり、印象って大事なんでね。
うん。
あと、あの、利益を確実にしたい。だけど、損失は回避したいという、まあそういう、あの、心理的なバイアスっていうのがあって、あの、10% の確率で10万円もらえるっていうことと、100% の確率で9500円もらえるっていうの、どっちを選びますか？
そうね。僕は9500
円。その時の、
うん、
うん。その時の、もう、あと何個チャンスがあるかによって変わってきそうですね、うん、それ。
だ大体の人は、ね、あの確率にもらえる。100% なんで、後半は。9500円は。
ね、
確率にもらえるっていう方を、まあ、好むと。その、たくさんもらえるよりも。
うん、
たくさんもらえてリスクが、あの、高いよりも、確率にもらえてリスクが低いっていう方を選ぶと。
確かにシールを集めて何かがもらえる系って必ずもらえる系だと集めてる人多いですけど。
ああ、そうそうそう。
パーセンテージだったら、なんか50名に当たるとかで絶対当たらんやろみたいなこと言って集めない人多いですね。
う
ん、
集めても結局また抽選かーいみたいなね。
そうそうそう。
そう
そう
ですよね。
うん。っていうのは、あの話とか、あと、まあ、一つぐらいにしておきますか。現在思考バイアスというのがあります。で、これ、うん、あの、未来よりも今を優先すると。さっき、はい。衝動買いですね、例えば。必要ないものにも衝動買いしてしまう。うん。うん、あと、アリとキリギリスの例とかですね。あと、タバコを吸うっていうことも実は現在思考バイアスという心の心理的なバイアスがかかっています。これは何かというと、今の快楽のために将来の健康を犠牲にすると、いうことが、今でしょっていうね。今そういうのも流行ってるんで、結局。
吸うか、今でしょって。
吸うな、吸うな、みたいな。
吸うな。
っていうような、ああいうね、流行に流されるというのもその相対的なバイアスがかかるんですけど。
今、はい、そういう意味で言うと、今まさに、日本科学未来館でお金道みたいなところは。
ああ、やってますよね。うん。
そういう話も含まれてるらしいね。はい。行きたいんだけど行けてないんだけど。
まあ人間のね、お金の使い方っていうのはやっぱそういうバイアス、様々なバイアスがかかって、正しくお金を使ってない人がほとんどだというね。ことになってきて。今言ったようなの以外にもたくさんの、その心理的なね、バイアスというのがかかって人間は行動していると。いうことが言えます。結構間違いもだから犯していると。うん、というようなことを考えると、このプロタゴラスさんの言った主張、人間は万物の尺度であるっていうのは、まあ、この時は相対主義っていうふうに、言われていて、あんまり信じられなかったりとか、途中でその捨てられたというか、こんな考え方はないよっていうふうに言われたりしたんですけど、まあ、現状結構当てはまるところも多いんじゃないかなというのが、分かってきたんですよね。うんうん、で、今、それが、経済学とか、そういうところにちょっと応用されていると。結構考えてみると面白いかなと思って取り上げてみましたけども、いかがでしたですか、これ。
あのね、わかりやすかったですね。
ああ、
ありがとうございます。実際言葉で相対的がどうって言ってると全然よくわかんないですけど、実際の例をね、うん、日常生活の例を取り出してみるとわかりやすい。
うん。
まあ、これが、倫理の理解を含める上でも大事と。人
そうですね、
例えばこういう風になって、はい、人はみんな死ぬとか言う。だから人間みんな死ぬんですって。そういう、ね、たくさんのね、例題から真実を導き出すとかね。
結構面白いですね。宗教的なね、あれがあるからって嫌われたりする学問ではあるんですけど、まあ結構面白いんで、まあ本とかになってたら読んでみてもいいのかなというふうに思います。はい。というわけでですね、まあ取り上げました。プロタゴラスの人間は万物の尺度であるというところから、私たちの身近なね、行動についてちょっと考えてみました。皆さん、自分はね、相対的な考え方を良くしてるなとちょっと自覚しながら生きるとですね、なんて言いますか、そのバイアスを意識することで自分の間違いを少しでもちょっと垂らせるんじゃないかと思いますので、まあ、ちょっと今回の参考にして見てくだされば良いのではないかと思います。以上。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、ということで、二つのコーナーが終わりましたね。
うん。
さらっと振り返ってみましょう。かけらじタイムズ、ホネストさん。
はい。
パワハラの話。
はい。
うん。5万件ですからね。年間で。
ね。
これ増えたって考えるのか、それとも前は相談自体がされてなかったと考えるのか。
そうだと思いますよ。
ね。
まあ、実質はそうなんでしょうけどね。うん、なので、平成14年から、だいたい毎年3000件ずつぐらい増えてって、うん、もう本当に綺麗な線になってるんですけど、それで今 5万件というの形らしいので、やはり、その、パワーハラスメントというような言葉を含めて、みんなが徐々に認識するようになったから、それが明確化されてたっていうのが、まあ実際のところなん だとは思いますけどね、
うん。ある程度事態が重くならないと、こういうのってそういう動きに乗り出さないじゃないですか。
そうですね。う
ん、少数のごくわずかな人が困ってるってだと、なんかダラダラ進んじゃうんですけど、さすがに人が増えてきたなっていうなった時に初めてそういう労働局だったりとか、うん、そういうところにそういう、うん、ものが寄せられて、調べた結果こんなに増えてますよってことで、で、まあ、マスコミ関係がそれらをまた報道するという流れで、フィードバックを受けて、まあ、会社にいる人たちが、あ、パワハラなんて言葉があったのか、じゃあこれはこれに当てはまるなって、ね、相談してみようみたいな、ね、
うん。
そういう流れになって、まあでも結果的にそれが、なんですかね、旧式な考え方での中で、なんですかね、直していかなきゃ国際的にまずいんじゃないかっていうような日本の悪しき習慣っていうのも中にはあると思うんで、まあ良い習慣もあると思うんですけど、うん、まあそういうのを見直すきっかけにはなりますよね。
うん。
うん。で、なんか実際これで、なんか結局、被害が、損害が生じた時にどうなるんだろうって、なんかウィキペディアの下の方とか見ると、まあちゃんと賠償責任と慰謝料があるんです、ね。
そうそうそう、あるんですよ。
パワハラって認められて慰謝料何百万円とかそんな話とかあったらなんかすごい怖いですね。
なんでまあその時のパワハラはおそらくね、もう本当にもう誰が見ても
て明らかにみたいな。
うんうん、そうだ、
ね、明らかな陰湿さ、そして毎回毎回こう長年にわたりそういうことをやってきた、それが明確化しましたという場合はあるんでしょうね。
うん。なるほどね。まあこれは本当にね、身近な問題っていう感じもするんでね。
うん、
されるっていう方向にみんなちょっと考えがちですけども、うん、もしかしたらしてるんじゃないかっていう、
うん、
ところも。
そう。
それはありますね。
ありますからね。
うん、気をつけない。
新卒とかもね、そうなんですよ。受ける側だと思ってたら実は大間違いで、
うん、
結構同期たちで集まって、いや、まるまる先輩ってなんかおかしいよねとかね。
うん、あ、そうね、うん。
そういうこともあり得る。逆パワハラが、うんね、実際ここでも、うん、一定何パーとかそういう形であるってことですから。
そうですよ。
うん。まあ、イーチアザーね。お互いに。
イーチアザー。ちょっと。なんか最近さ、ルー大柴みたいになってきて
る、ね。確かに。
イーチアザーってめっちゃ言いたいんですよ。
イーチアザー。
お互いに、しかもイーチアザーお互いにって必ず日本語も後で付け加えるっていう。
イーチアザーで頑張ろうぜみたいな、ね。
そうそうそう。次はじゃあしようぜっていう。
そうそう。ところ
が、完全ルー大柴ですけど。はい。まあ、話脱線しましたが、うん、前半はそんなお話。
うん、
後半、井戸端カオスはグリーンティーさんのプロタゴラス。ソフィストのね、話。
はい、ソフィスト。
うん。まあ、実際の例題が、あったんで、非常にわかりやすかったんですけど、
うん。
そんな紀元前ね、何百年ってもう今から2500年近く前の人の考えてた話が、今我々の生活に置き換えて話しても通ずるところがあると。
うん。
つまり人間の性格の根源とか特徴っていうのはね、技術とか産業革命とかで変わってはいないのかな、
うん。変わってないんだね。そうなると
相対的に変わってないってことなんでしょうね、うん、きっと。あとまあ、よくある話が、まあ、あんまり話なんてなかったですけど、まあ日本はその食べ物はちゃんとあるけれども、ない国もあるじゃないですかってことで、うん、食べ物を粗末にしないようにねってよく教えられますけど、うんうんうん、まあそれもこれ相対的な考えですよね。
うん、そうですね。うん、みんな、だから相対的だっていうことになっちゃいますけど。
相対的じゃないのなんて逆にない、ね、
そう、ないと。
絶対的に。だある意味、プロタゴラスさんの言ってることって本当に、
うん。
真っ当なことですよね。それこそ、その世界が広まれば広まるほど、そうじゃないですか。日本だけで住んでたら絶対的なことって絶対あると思うんですけど、例えば、年上を敬いなさいとかそういうのって。
うん、ね。
果たしてそれが海外で通用するのかって話ですからね。
ちなみにこの人のプロタゴラスと同じようなことを言ってる人はもう一人いてですね、ゴルギアスっていう人が
ゴルギアス
いるんですけど、
なんか強そうだな。
この人は人間が絶対的な真実を知ることなんて到底できないというふうに言ってるんですよ。
うん、
それは相対的なゆえに、なんでかというとそのなんか物を認識するときに人間って目で見たりとか耳で聞いたりとかする触ったりとかするじゃないですか。
はい。
でもそれって、その人の触った感覚と別の人の触った感覚って違うんで、人に伝えることさえもできないと、正確に。理解することもできない。
おっしゃる通りでございます、みたいな。
そう。だから人間はこの世界について何も知ることできないし、何も語れないし、感情だって思考だって言葉だって何も当てになりませんよ、みたいなこと言ってるんですよ。ゴルギアスはね。うん、まあそんな、まあ、
当時だからそんな話があったんでしょうけど、今そんなことを口走ってる奴がいたら、こいつ大丈夫なのかって思われちゃいますよね。
今はね。
どうしたのどうしたのみたいな。
今はね。
え、なになになに、ちょっと話聞くよとか、そういう、ちょっと、緊急なメンタル状態。
あれだよね。誰も信じられないと思うよ。
なんか一言入りましたけど、今のは何だ
ろう。何なんですか、今の。
いや、結局、このトーンで言ったんじゃない?ゴルギアスも。
なんかね、悩んでたのかもしれないよ。
もう、いや、もう、じゃあれだもん。うん、もう誰も信じられない。そもそもどう本当のこと言ってるやついねえじゃんみたいな感じで言ってたら、うん、後々教科書で、そんなかっこいい言葉に変えられてるパターンで。
あー当時もやっぱり階級社会がありましたからね。そういう、こう、政治的な絡みで、うん、なんで俺めっちゃ頑張ってんのに全然ソフィスト止まりなんだよとか言って、うん、いいじゃないですか、ソフィストで、みたいな話をされてたかも。
あるあるだな、それ。いや、あいつはさ、どんどん上がってくるのにさ、しかもあいつこの前俺のこともっと上の階級上げてくれるって言ってたくせに全然上げてくんないんですよ。マジ誰も信じられねえわ、みたいな話なんじゃないね。
まあ、でもこの人たちはこういうことを言うことによっていろんな人を丸め込んでたらしいんですよ。
うん。
まあ、弁護士みたいなもん
ね。そう、弁護士みたいな感じで。橋本さんみたいなね。
だから今の政治家みたいなもんでしょ。
そう。なんで、そういうので、その、なんていうの、自分の立場をね、利用して台頭していったと。うん、いうところらしいですね、
うん、いや納得させたもん勝ちですからね。
まあそういうことですね、
当時の人はね、
は
い、
これでもぜひコーナー化して今日のソフィストはとか言うプラトンです
まだね倫理的な話はほとんどしてないですからね、かけられててね。
そうだね、
そうですね、うん、単純に倫理の紹介だけになると、うん、本当理解難しいし、
そう、
うん、この1時間やそこらじゃ理解できない、
ね。ネタに走っちゃうか、よっぽど難しい話でわけわかんなくなるか、どっちかだから、うん、こういう誰でも参加できそうなお話ってすごい、ありがたいですね。
そうですね。そういう話をやっていきたいですね。
なんでそんなにしっくり言ったの
今。倫理への導入というところで、いい役割になったんですか?
まあでも、そういう意味で言うと、あれじゃないですか?テレビ番組で今日のソフィストとかっていう番組の、メイン MC を、ね、佐野史郎にやってくれ
る。佐野史郎。できそうだな。あの人がソフィストっぽいからな、なんとなくな。
あの人自身がね、私もかつてはソフィストの一人ですが、って言われて
それがもう、もしくはミキプルンだよ、だから。
ああ。ミキプルマはね、つぼったってのは、ね、
じゃあ、そう、ミキプルンって人名じゃねえからな。
わかってる。
中井貴一って言いなさいよ、ちゃんと。
中井貴一さんも、そういうのやりそうじゃん。
そうね。
本日のソフィストは、みたいなね、感だけどね。
ちょっとなんか、うさんくささがね、漂いますね。ソフィストとは言われるとね。
ソフィストはかつて、みたいなね。こう、こう、こうで、みたいな。
ソフィストそんなたくさんいないからね、
いないね。
関連項目とか、ソクラテス、プラトン、デマゴーグとか。
10人くらいじゃないの?全部、なんか寄せ
て。ですよね。そんなシリーズ化できないですよ、実はソフィストっての。
じゃあ、だから、プラトン、前半、後半みたいな。
一人で。もうソフィストじゃねえじゃん。そうそう、じゃあもうその人特集になってるじゃん、みたいな感じ。
確かに。
ドラゴンボールでいうところのサイヤ人っていうカテゴリーみたいなもんですよ。ほんと少ないんです
、
ね、うん、昔は大勢いたかもしれないけど、もう3人くらいしかいないってのは、まあね、そういう話になっちゃう。
まあでもこういう考え方は現代の、多分いろんなところに生きてるって思ってね、うん、考えてみると。
ああ、脈々とね。
そう。
受け継がれてきた心理。
うん、
教えが、本になって、まあ口で言われて、こうやって継承されてきてるってことですね。
はい、で、今、例に出したのはみんな経済心理学っていう学問になっているので、
うん、
はい。そういったところに生きてるっていうふうになると、まあ身近に考えられるんじゃないかなと思います。うん、はい。
まあそういった、いい話もありつつですけれども。
うん。
うん。ということで、まあ2コーナー終わりまして、
うん。
なかなかいい感じの時間ですから、
はい。
まあそろそろ終わっていこうかなという感じですけれども。
うん、
はい。
はい。まあ最後に決まり文句を言っておきますと、駆け上がりラジオではですね、番組に対するお便りメッセージを募集しています。Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対する意見、ご感想、取り上げてほしい募集テーマ、今月のお題に対する回答など気軽にどしどし、お便りをお送りください。
はい。
で、6月10日配信ですから、
はい。
6月のテーマを教えてあげたいんですけれども、
はい。
これ何に決まりましたっけ?僕ちょっとど忘れてました。
かけらじの CM 案ですよ。
うん。
CM 案。
そう。
かけらじにの CM、うん、どんな CM がいいですか?
そう。ざっくりアイディアでいいですよ。もう、例えば、なんだろう。 コネスとかふざけるとか、そんな。
そうですね。なんか、セリフまで考えてくれるとすごい嬉しい。
そうですね。まあ、その通りになってもいいですけども、
うん。この通りにやってほしいなっていうビジョンがあったら、まあそこまで言ってくれるとすごいね、助かるんですけども。うん、
月
9、まあ、なんか
ドラマ風とかね。
うん、そうそう、何々風。
例えば、こういう CM があるんだけどもっていうふうに YouTube のリンクを送ってもらうとかね。
そしたらスジャータだったとか。
スジャータ。どうやってやんねん。スジャータ、
めっちゃ。かけらしいだけ。
スジャータ、スジャータってやつね。
まあ今もう流れなくなっちゃいましたからね、スジャータのラジオ CM ね。うん、懐かしいのがかけらしで聞けると。まあそんなイメージでいいと思いますんで。
そうですね。はい。ちょっと佐野史郎の話があまりにも来なかった。ちょっと3人引いておりますって、軽く。
なんで、採用、もしね、そのアイディアが採用されたということがありましたら、かけらじバッジをお送りするという予定になってますので。
そうですね。まあ、多分、はい、佐野史郎はリスナーさん側が引いてたってことだったと思う。何やねん、佐野史郎で、月食って。
盛り上がってんのは俺らだけだったっていうね、気だった。
ほんとそう。ちょっとリスナーさんのね、求めてる意見だったり、そういうのに関して全くそういうのね。ちょっと相対的に考えることができてなかった。
そうですか。はい、
その気にしつつ、うん、我々も欲しいテーマとしては、やっぱりそうですね、直近だと CM になったわけなんで、うん、まあ今月は CM は。
そうですね。うん、
まあ、俺の新作 CM、はい。
はい。そういうことで言うと、佐野史郎という基準に引っ張られて今回は楽だというふうにアンカリングが働くかもしれないんで、たくさん、ね。
あ、佐野史郎、はい、線でピッピッピッされて。
そう
ですね。特に否定はありませんみたいな。
なるほどね。
佐野史郎ピッピ中焼き市ピッピの何でも OK ですみたいな。
けないし。
ピッピのみたいな。
二段階できたこれっていう。すげえ簡単に見えるみたいな。
心理的だからね。比較しなくてして、した上でだから、ね。
そう、ね。この、これをダブルアンカリングと言うということで、定義してもいいんじゃないかっていう。
かけらず走るよね。
はい。
か
けらず。ダブルアンカリング。はい。
はい。そんな感じで、じゃあ、終わっていきましょうかね。
はい。
そうですね。
はい。じめじめしたこの季節ぴったり、ピアノってことですか？
うん。
ちょっと梅雨なのね。傘が必要な時になりましたよ。
うん。
オープニングで話す内容をエンディングで話すっていう。逆の効果なんですけど。そのくらい時間がなくなってしまったので、今日はここで終わっておきます。お送りしました。私、ママと。
ホネストと
グリーンティーでした。
はい。ごきげんよう、さよなら。
さよなら。
さよなら。